皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、12月20日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は国防総省が UFO 調査をやっていたという話です。本当トランプ政権になってですね、いろんな情報が政府の方から公開されますし、まあ大統領選の頃からですね、ウィキリークスなどを通じてもいろんな情報を公開されてきたわけでありますが、今回公表されましたのはアメリカの国防総省が、未確認飛行物体、あるいは未確認飛行現象とも呼ぶようですけども、これの調査を行っていたと。で、その関係の、まあ、機密ビデオですね。これ2本をですね、公開したんですね。これはなかなかすごいことになりまして、UFO は本当にいたんではないかと。で、国防総省も真剣にそれを研究してたという話なんですね。まあ、おそらくですね、この話の延長線上に、例の様々な、この分野の専門家、かつて軍だろうにいたですね、UFO 関連のこと仕事をした専門家たちが一堂に語った話ありますね。西暦2001年頃だったと思いますけども、ディスクロージャープロジェクトって言うんですけども、実際に宇宙人もいましたよ、宇宙船こんな感じになってましたよと、まあ何十人の人たちが一斉にこの声を上げたわけでありますが、まああれに通ずる話なんだろうと思うんですね。で、今回は、まあ、その研究をしていたと。でももうその研究の予算が切れたんで、このプログラムはないけど、多分他で研究してんじゃないかというような話ですね。で、これは海軍のパイロットが、飛行機で、この UFO を追いかけてる、まあ、その様子のビデオなんですけども、まあ、その海軍のパイロットのインタビューなんかもですね、アメリカ軍の新聞にも載ってましたよ。正常期新聞にもこの、インタビューの記事載ってましてね。まあなんか不思議な動き方をするんだと、ジグザグに動くんですとかですね、風があっても全然関係なくこう動くんですとか、まあ非常に興味深いこと書いてありまして、やっぱりこれ、UFO、やっぱり真剣にこれ調査していたということですね。まあだからこんな感じでですね、トランプになってから今まで隠れていた話が次々と出てくるんですね。まあそういう意味で言いましたら、この時代を前に進めるために、今、隠れてるものをどんどん出すっていうのは、非常にそういう意味で言うと、まだ、こう、生命力を感じますよね。日本なんかの前に、みたいに、本当にくだらない話までですね、特定秘密にして隠ししまうと。要するに、失敗記録は特定秘密で隠しちゃうというですね、まあそういう、情けないことばっかりやってるわけでありますが、まあしかし、アメリカなんかがこうやって出てくれば、日本で隠しようもなくなるわけでありますね。それから先般、ケネディ大統領暗殺関連ファイルから出てきたのは、ヒトラーの話でしたね。昭和30年にヒトラーが、コロンビアで生きていたと。で、たびたびその、定期的にこのヒトラーと会ってる人がいて、まあ、その人が、その写真とともに情報を CIA に持ち込んだと。で、その地元の支局に持ち込んで、まあ、地元の支局も、さすがにこれを本部に報告しておくべきだって言うんで、CIA の本部に報告した。まあ、そのメモが出てきたわけですね。で、同時にこのヒトラーはですね、その後はアルゼンチンに行ったって言われてますね。まあ、なんかこう、いろんな動きがそこにはあったんでしょうけども、まあ、いろいろとこう、問題が、こういうのは出てくると、それは大変だと思うんですよね。じゃあ、ヒトラー生きてたっていうことは、その責任をどうするのと、誰が連れてったのという話になるし、それから UFO が本当にいるってことになると、あの技術は何なんですかと、今の我々のこの世界が一気にこう変わってきますよね。今まで我々が信じていたこの世界は幻想かもしれないと。もっと外側にものすごい世界があるかもしれない。いや、実際あるんだということを分かったときに、いや、それはこれからどうしましょうかと、今の我々のこう見てる目線とは違う目線で世の中や未来のことを見ることができるようになりますね。なんかそういう意味でのこの大きな発展というものが、まあこれから発展というか、その気づきって申しますか、衝撃って申しましょうか、そういうものが出てくる可能性は大いにあるんじゃないですかね。で、まあ UFO だけに限らずですね、まあ政府が、特にアメリカ政府が秘密にしていることって、おそらくいろいろあってですね、 で、それはもういろんな関係者がこれまであらゆるところでそれ言ってきた通りで、まあ、宇宙人のことだけではなくてね、まあ、宇宙全体のことから、まあ、いろんなことはあると思うんですね。で、こういうものを全部こう集めてみたときに、実際に本当に我々の世界がどうなってるのかという、そのやっぱり全体像を把握する必要があるんですよね。秘密がバレたから大変だじゃなくて、この秘密も何もそれそういうことがあるんであれば、それ全体像を含めてどうなのかということを全部これ、再認識する必要があるわけで、一体その今までこう秘密にされていたものをこう戻して秘密を解除したときに政府は一体何をしてるんですか、どんな状態になってるんですかっていうこととか、この世のこの物理現象ってどうなってるんですかっていうことを全部ひっくるめて、これは見直す必要がありますね。それは非常に興味深いことですね。今のこの世界を見てると明らかになんかこう一つの壁みたいのにぶつかっていて、まあ量子物理学の世界だけでこうなんか動いてる部分がありますよね。だからその宇宙はこう閉じられてる宇宙であると、まあ、そういう前提でこう動いてますから、何をやるにもいろんな限界があって、人ももちろん組織も疲弊を重ねてるところがあると思うんですね。しかしこれがその大宇宙と申しますが無限の世界に開いてると。それがですね、あまりにも明らかになってくれば、人の生き方から、それからその、まさに仕事というものについて、あるいはその国のあり方まで全部変わってくるわけで、やっぱりここは、その、本来、この世にあること、隠されてること全部一度テーブル上に出してみて、で、これは一体どうなんだと、本当のところはどうなんだと、これをまず認識して、で、その上で前に進むっていうことが何より大事だと思いますね。果たしてそういうことをしている人が今いるのかなって思うんですけども、どうなんでしょうかね。こう、わからないとか、慌ててるとか、あるいはなんかその、バレないでほしいと思いながら、とりあえず今日だけその問題を先送りして生きてる人がほとんどなんじゃないのかな。なんかその、本来あるべき姿に向けて、ここで舵を切らなきゃって言ってる人はなんか私あまりいないんじゃないかと思うんですね。非常にそれは情けないことではないかなと思うんですが、まあでもいずれにしろですね、まあこういう時代の転換期に新しいこの現実っていうのが見えてきて、でそれに従ってその行動するっていうことになると、やっぱりその目標っていうのをちゃんと設けていかなきゃいけないと思うんですよね。まあいろんな意味でこの世の中に対する見方だとか、経済の基盤が変わればその上に乗ってる政治や国際秩序は当然変わっていくわけですね。もうすでに今の段階で、シリアとかイラクにおいてイシスはこう壊滅させられたということですから、イシスということの実態も知る必要がありますよね。イシスって一体誰やってたんですかと。まあそれはもうすでにいろんな形で明らかになってますけども、まあ、クリントンたち、アメリカの戦争や、それからモサドですよね。それから CIA、こんな連中が後ろにいたわけで、まあその実態ですね。まあ実際にこの、イシスを作って運営していく、その件の、まあ、電報と申しますか、書類が残ってるんでしょうから、ああいうのやっぱりこう、押収してですね、全部こう出していく必要がありますよね。それをやっていかないとアメリカも多分前に進めないし、世界も前に進めないんでしょうね。で、それが出てくるタイミングってのはやっぱりこう、なんて言うんでしょうかね、一つ今のアメリカも終わる時でありまして、そのきっかけは多分いろんなことであると思うんですね。最後はやっぱりその自然災害とかなんかそんな風になるのかもしれませんけども、まあ金融のことなんかもすごく大きなきっかけなんでしょうね。やっぱりこの巨大な赤字国でありますから、その金の世界で破綻したら全部それはついつまがないわけで、やっぱりこの金の世界の話が多分最初にこういろんなものを揺さぶるんでしょうね。お金っていうものもなんか非常にこの今怪しくなってきていて、ビットコインとかなんとかこう得体の知れない通貨が回っていて、まあ上がるから買うみたいな人が多いんだけども、まああれお金払ってドルでもユーロでも円でも払ってビットコイン買うと、でお金もらった人それどっか持っていっちゃってるわけよね。だから再度両替を要求した時に果たして金があるのかどうかですよね。こう下がってきちゃった時にそれを元の円とかユーロに変えたいって時にそのお金あるかどうかですよね。極めて疑わしいと思いませんかね。なんかそういうのっていうのは基本的にはまあ、今の体制を食い物にしてる奴が裏側にいっぱいいるってわけで、だからそのまあ通信のことを含めてですね、これもなんか本当のことを全部明らかにしないと、次には多分進めないんじゃないですかね。その通貨金融も当然秘密だらけなんだけど、これ通信のことですね、 これはあれですよ、金融取引だって通信網を使ってやってるわけですから、この通信網というものの本当の姿っていうのを明らかにしないと、金融のこの、まあ未来っていうかな、本当の未来のことは多分わからない。それから CIA とか NSA とか、ああいうところがどこまで今何ができるかですよね。で、今あれが一番脅威なんでしょ？要するにそのハッカーの脅威の一番って NSA で、それから CIA ですよね。まあロシアもやってるんでしょうけども、まあアメリカの方が大胆なんじゃないですかね。そうするとやっぱりこの、敵は本能寺にありで、やっぱりあそこのアメリカの連邦政府の中をよく手入れして、あそこを直すも直さないと、まあ我々も安心してこれから未来を暮らせないみたいな、まあそんな部分になっていくわけですよね。で、同時にその、まあいわゆる我々が超常現象と言われているものが、まあ確かにあるんだということがこれはっきりすると、物理学でも何でも全部それ作り変えなきゃいけないですよね。それは多分大変な作業で、まあ今までの学者たちもなんか大いに失業しちゃうかもしれないし、まあそれはまあ、なんて言いましょうかね、その時々にまあ、ね、真理なるものもこう、真理というかその時々の常識が変わっていくんだから、まあそれはそういうもんでしょうけども、新しい常識を語れる人が果たしてこういるのかどうかですよね。いわゆるこう超常現象みたいなのが出てきた時に、まあその現象を、この世の中の現象をぴったりこう整合的に語れる人っていうのは、果たしているのかどうかですよね。で、それを認識して行動できる人、あるいは生活できる人、企業運営できる人が果たしているのかどうかですね。全くいないとは思いませんけども、多分数は相当少ないんじゃないですか。したがってやっぱりこの問題っていうのはその社会のその根本に関わる問題ですね。みんなやっぱりなんかその、非常に限られた常識を当たり前の常識として思っていて、その常識の中で、まあ、この世動いてると信じきってこう日々生きてるんですけども、そうじゃないってことが明らかになった時に、それはやっぱかなりの衝撃なんじゃないですかね。まあ、それはかつてソビエトとか東ヨーロッパの人たちが突然社会主義が終わっちゃった時とよく似てるでしょうし、まあ、ある意味ではそういうのはですね、時代とともに必ず起きるんですが、まあ、この世の認識そのものですよね。生命の認識とか、まあこの宇宙に対する認識が根本的に変わるってことになると、それはだいぶ大きな変化で、今我々が問題にしていること、我々が求めているライフスタイルなんかにも相当変化せざるを得ないところが増えてくるんじゃないですかね。あるいはその利益の源泉とかね、企業活動の意味とか、企業が仕事する内容なんかも、これはかなり変わってくる必要がありますよね。でもこうやっぱりなんか次第次第にこう、なんか、こう見えていくんですけども、宇宙というとこう非常に大きいものというイメージがありますけども、逆に今例えばナノテクなんかはものすごく小さい世界ですよね。うんと小さい世界っていうのは重力があまり働かないんで、不思議なことがこうよく見える世界ですよね。だからやっぱりこの大宇宙の不思議みたいのは、このものすごく小さい、ナノの世界での方がむしろ見えることがあって、だからやっぱりこう宇宙はこう世の中全部掃除系みたいな部分がありますから、今みたいにだからこの小さいもの小さいものを研究し、それがそのまあ微生物も含めてですね、大自然のこのまあ言いますかね、営みっていうものにその目線が行った時に、やっぱりなんかだいぶ我々の常識が変わるんでしょうね。なんかこう日本はそういう意味ではこの20年ぐらい常識の変化っていうことをすごく恐れていたな感じがしますね。なんかやっぱこう昭和のなんて言いますか、成長が著しかった分、これを守りたいと、こっから動きたくないという暗黙の心理がなんかすごく強く働いていたな感じがするんですね。そのためにだから、まあ随分この時代の中で遅れを取ってしまった部分が世界的には見てあって、だからまあなんて言うんでしょうかね、組織の運営から国の意味、外交に至るまで、なんか非常にその古い常識で未だに運営している人たちが多いと思いますね。まあかつてね、200何十年鎖国をやってた江戸時代もあるわけでありますから、まあ変化を嫌うっていうのはですね、どっか日本の人の遺伝子の中にいろいろ入ってるんですけども、まあそれも度を過ぎますとね、良くないんで。でも、この変わるってことになると、一気に変わるのもまたこれ日本なんですね。なんか私はやはり、まあこれから先新たなテクノロジーのブレイクスルーっていうのはやっぱかなり重要になってくると思うんですね。それは一つやっぱりデジタルもあるでしょうけども、多分デジタルだけではなくて、 その向こうになんかもっと大きなものが見えてくるんじゃないかと思うんですね。デジタルという道ではないところから見えてきて、やっぱり大宇宙との関係じゃないかと思うんですね。そうすると、まあ戦後日本というのはその欧米からのいろんなその技術だとかいろんなものを導入して、それでその、まあ、製造業の大国としてやってきましたけども、果たして今の日本人にもう一回そんなスマホ作れとかですね、なんか車作れって言ってそんな、そんなんて言いますかね、情熱が湧くかっていうと私多分わからんじゃないかと思うんですよね。やっぱり新興国の人たちと一番違うのはそこだと思いますね。同時にその環境とか、生命とかいった場合に、やはりそこは、こう、ごくごく日本人って自然に大宇宙との関係というのは、いろんな意味でこの発想の中に入ってますから、人の力がこうできる部分、人がこうサイエンスを使って、あるいはその、まあ、なんて言うんでしょうかね、技術力でやる部分と、まあ、大自然に任せる部分というのを考えると、やっぱり大自然に任せるっていう感じの方が強い人が多いと思いますね。自然注力みたいな話ね。で、多分その方が多分うまくいくんで、そうすると、やっぱりなんかこの、今までのようなこの、まあ、たくさん作ってたくさん売るみたいな、まあそういう商売とか、あるいは何でしょうかね、いろいろこうデジタル的になんか組み合わせてうまくやるみたいなものっていうのは、なんか今の日本人はどこまで興味を持つのかなという感じはしますね。デジタル的に横に組み合わせるってのはある種横型でありますから、みんなが参加できるわけで、そういうプロセスそのものはすごく大事で、かつてデミング博士が戦後日本にやってきて、まあ要するに組織の上の仕方変えましたから、まあそういうものはすごく大事だと思うんですけども、果たしてじゃあそこで何を作るんですかって言った時に、どうも私はこれからの日本は、特に日本の中で一番優秀な人たちですよね。大自然とのその、まあ、関係っていうのをちゃんと持ってこないと、多分本気にならないんじゃないかと思うんですね。こう閉じられたこの小宇宙、現実世界の中での足し算引き算とか、掛け算割り算だけだと多分みんなうんざりで、それに多少この確率を入れた量子物理学の世界だけでも、まあ、それうんざりで、だからなんかこう、やる気が出てきてないんじゃないかなって感じが見ててするんですよね。優秀な人ほどなんか別のことを考えているように私はいつも感じるんですね。まあ今回アメリカのこの UFO の調査、この続きどのような形でそのデータが出てくるのか、まだ当然たくさんのデータが隠されているでしょうから、まあこういうのが出てきたときに、どっかで一気に出るのかもしれませんけども、まあ我々の常識を全部変えなきゃならない時が来ますね。で、それが出たときに要するに、まあどういう思いで新しい現実を見て行動できるかで、一つ日本のチャンスもそこにはあるかもしれませんね。別にそれは UFO だけの話ではなくて、まあ今実際に起きてることをもう少し現実をよく見てですね、これは不思議だなと思うことを突き詰めていくといろいろわかるわけですよね。そういうところにもう一回そのまあ大きなそのなんて言いますかね、努力を傾注するといいんじゃないでしょうかね。証明されたものをその通りやるっていう世界だけでは多分もう今の日本人はなんかやる気力があまり出てこなくて、なんかこれからは全く未知のところに、誰もやったことないような未知の世界に少し突っ込んでいかないと、本当に優秀な日本人って多分動き出せないんじゃないかという、そんな感じが見てるするんですよね。だからそういう意味で言うと、やっぱり大宇宙ですよね。大宇宙とのこの小宇宙との関係、このあたりが多分日本の一つの本当の意味でのブレイクスルーになっていくんじゃないかと思うんですね。でもまあ、なんて言うんでしょうかね。やっぱりそういう世界っていうのは、自分のその価値観、意識の話がありますから、単なる技術じゃないんだよね。その人自身の、まあ、人格とか人間性というものも極めて重要になってくるんで、まあそうなってくると、人と技術を分けるっていうことがもう不可能になってくるんですよね。まあ農業なんかでもそうだと思うんですけども、人と技術を分けることはもはやできなくて、やっぱりその人が立派になる過程でいろんなことも分かり、でいろんなこともできるようになるという、そういう関係だから、まあ人間の成長と全部リンクするという、ちょっと今のようにこう分かれてる、人と技術を分ける世界とは全然違う世界が多分そこにはあるんだと思うんですね。なんかその扉がなんとなくこうアメリカからもこう開き始めたっていうのは非常に興味深いことで、だからまあ、この先のことを考えると、やっぱり、しっかりこう、人の教育はしとかんといかんですね。全人格的な教育ってやつですね。で、やっぱりこの、なんて言いますか、 この世の狭い世界の中での取り合いだけで人生語るようなことではどうにもなりませんから、まあその先のこのイメージをつかめるような教育っていうのをどんどんやっていく必要があって、まあそれは古来日本はそういう教育ずっとやってたんでしょうけど、ここでもう一回それが大事じゃないですかね。まあなんかその全く新しいそのパラダイムが目の前にこう開けようとしている。そのパラダイムに向けて我々も舵を切らなきゃいけないんだな、そんな感じがしております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、国防総省が UFO 調査をやっていたというお話でした。今日はこれで終わりにさせていただきます。さよなら。